エリ先生の魔法講義室。この時間は毎回講師の方を呼んで、私たちと生徒の皆さんで一緒に講談社ラノベ文庫の作品のことを学んでいきたいと思います。
はい、
武田亜希ちゃん、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、今回は前回に引き続き、著二瓶勉先生によるシドニアの騎士について学んでいきたいと思います。
はい、
前回もね、我らのシドニア愛を語っていたら、もうなんか作品の世界観のファンの話で終わっちゃったんだ
よね。もうそうなんだよ。
一応なんか私たち声優なんでキャラの話とかしようねみたいなこと言ってたのに、
もうさ、じゃあさっきのハムスターの話とかよくいらないよ。
いや、だから
もういいよ、もうあれはバッサリいらないよ。
バッサリ雑誌、もしかしたら、もしかしたらここから先、今回はですね、担当教員の方もプラス3人での談義になるので、もしかしたら いらないよって言って、まずもうカットされてて本当ないかもしれない。
あのね、ただね、あのバッサリなくなってたのね、私全く傷つかないから大丈夫。
そうだね、まあまあそうね、まあ、そんなに脈絡そんななかったから、
あの、上手な感じになって
その話、その振りをやめろということでさてさて、もうじゃあ早速ですね、
はい、
今週の、担当教員の方にご出演いただきたいと思います。どうぞ。
どうも、担当教員の松下です。よろしくお願いします。
はい、松下さん、
お願いします。
ということで、松下さんはシドニアの騎士を連載している月刊アフターヌーンの編集の方。
はい、その通りです。
アフターヌーンは好きですか？
もう
当たり前だろ。
やだ。
アフターヌーンのどういうところが好きですか？
そうね、先にそれで、アフターヌーン、月刊アフターヌーンとは、
月刊アフターヌーンとは、
まあ、あのすごく分厚い雑誌ということで有名な、
ここにもありますよ、
最新号を持ってきました
が、はい、超最新号じゃん、はい、そうなんです、この月刊アフターヌーンで、連載されているのが私たちもゆかりあるシドニアの騎士ということなんでございますが、
はい、
まあ、そんなわけですね、せっかく編集の方に来ていただいているので、ちょっとやっぱり三平先生が描かれるこのシドニアの騎士のもっとこう裏方話から、ま、できたらちゃんと私たちの話もしよう。
そう、
食い込めたらね、私
前にできなかった、
そう、
どうしてもやりたい話があるんです。そうそう、
あれやろう。だからハムスターの話はもう切ろうよ。
そう、ハムスターはねなかったことに、なんならもう最初の本のメールは
だからオーガニックな話もう全部切ろう。
だからなんかあの来週以降なんだか知らないけど僕10ポイント入ってたっていう方は、さっきと北入りがカットしたやつなんだなっていう風にポイント入ろ。
そう、入ろ。さて、お話戻しますが、はい、そもそもですね、このシドニアの騎士という作品生まれるにあたってはどんないきさつがあったのでしょうか？
これは二瓶先生が前の作品終わった後、はい、次またアフタヌーンで書いていただけるってことになった時に、次はロボットをやりたいんだと言ってくださった。
そうそうね、あの二瓶先生が4巻だったかな、とこにね、あのちょっと裏話というか、そうだ、次の主人公はロボットに乗らせるんだっていうね、漫画書かれてますけど、本当にそんな感じなんですね。
そうですね、
制作期その1ついております。4巻に、
はいはいはい、ということがあって、まあロボものっていうところもある先生からのプレゼンって感じだったんですか？
じゃあ次はそういう、はい、まあ、ずっと SF を書かれてきた方で、やっぱまあ SF の中で、まあ日本の SF を語る上で一個外せないジャンルだと思いますし、
そういうことでなんか情報小耳に挟んだんですが、まあ、なんか二瓶先生からできましたっていうご連絡がいったらしくて、なんぞできたのかっつって言ったらプラモができてた。
そうなんです
ね。漫画じゃないかっていう、原稿じゃないかいっていう、その素晴らしい お話があるらしくて、
あのそれも、ま、はい、単行本のおまけに載ってる話でもあるんですけど、本当にこう二瓶先生当時あの仕事場をプラモ屋の横に構えてらっしゃったんですね。
そうなんだ、
で毎日パーツを買いに行っては、はいはい、その、まあ、主人公のつぐもりの機体を一生懸命作ってた期間があって、
そうなんだ。もうそこから
じゃあもう原型より先に原型というか、うん、立体的にできてたという、
はい、
ほわ、
それが一番最初に多分あの僕たちが目にしたシドニアの騎士ですね。
おおすごい、もうすでに 3D の世界だったんだね。
もうだってもうなるべくしてなったということですよ。それはうわー、なんかじゃあのベクトルは違えどできましたの、なんかこう熱意はちょっとだいぶ伝わったという。
連載当初からですね、今までの作品自身の評価というところはどうだったんでしょうかね。なんかあの変化とか二平先生の中でも、あの持たれてたんでしょうか。
そうですね、あの、はい、今までずっとすごく超ハードな SF を書かれてきた作家さんなので、シドニーランキッションもまあかなりハードな SF だと思うんですけど、
はい、
今まで書かれたのに比べれば若干ソフト寄りにはなっていたので、
ね、
最初はやはりそういう意味で反響はすごくありましたね。
なるほど、二平先生を知られるファンの方からしたらやっぱり新しい二平さんのワールドが、
新しいとこ開拓しに来てるなっていう。
なるほど、
なるほど、なるほど。そんなシドニアの騎士の作品内では、はい、そのね、まあ、まろやかになったのか、
はい、
でも私たち演じてる身としてはまたエッジの効いたキャラなんですけども特にアキちゃんが演じてるね、
イザナ
なんですけど、まろやかかな設定としては。
まあでも性格的には丸いよ ね、うん、
まろやかね、まあ、うん、アキちゃんもまろやかそうなんです。あのイザナというキャラクターね、まあ、あの原作を、ね、チェックしてくださってる方も本当に注目キャラの一人なんですけどもね、あのどっちなのっていうね、
そうそうそう、
設定のどっちにもなれるんでしょ、まあ、
そうなの、そうそう、なんかその第三の性っていう、ね、男性でも女性でもない第三の性っていうのが存在しているので、はい、うん、まああの、まあ、時間が経っていろいろこう大人になった時に自分でどっちかがこう枝分かれしていくというか、そういうまあ性を持った子なので、まあ最初に永手くんたちと会った時はどちらでもないという、
そうそうそう、ね、
中性的なキャラクターで、
そうそう、あの実はあのアキちゃんともあのアフレコね第1話の時とかに、いやすごいキャラだねって、あの私はアキちゃんと他の現場でもそのやっぱりイザナとは違う質のアキちゃんのお芝居だったりとかキャラクターを見てきたので、あ、なんかまた新しいなっていう多分話をしてる中でオーディション話になったんだよね。そこの時にもね、イザナのオーディションでっていう話
だ
ね。
そうなの、はい、だからなんかあの、うん、もちろん原作読ませていただいて、うん、自分の中で、うん、あの一番イザナの声っていうのが、うん、頭の中でこうイメージしたものがうまく出せる自信がなかったキャラクターで、一番なんかこうしかもその現場に行って、うん、あのちょっとやってみてくださいみたいな感じで振っていただいたのがイザナさんで、だからね、あのうわどうしようどうしようって自分の中で作り込んでないままオーディションをやらせてもらったの、
うんうんうんうん、
でちょっと女の子っぽくこのセリフは読んでみたり、それでもこう結構男の子っぽくを意識して読むセリフを入れてみたりとか、ふわふわふわふわ一つのこう原稿の中でしてたら、
バリエーション多分見せるって意味ではね、オーディションの人としてはすごいいい引き出しだったんだよね。
ちょっと私も自分の中で答えが見つからないので、ちょっといろいろやりますって言ってやらせてもらったら、その定まってないかみたいな
言い方
っておっしゃられて、
まあでもね、聞いただけで男だ女だって断定できるようなキャラじゃないから、逆それが良かったんでね、
その迷ってる感じを本番までなんかこうそのねオーディションの本番まで、あのそのままのまま撮りますみたいな感じでテープ取ってもらってやったっていうの
って話、私はみんなより先に聞いてたんだぜ聞いてたんだぜ。
期待入れはシリーズどうなの？
それで私もこのシドニアの騎士のオーディション超難しかったぜって話をしたんですけど、まあ、私もクローンの役を振っていただいた時に、もうすでにあのエンレン4のまあ3キャラクターのセリフの中から抜粋されていたオーディション原稿で、まああのセリフあのそのシーンというよりはもうセリフのなんかもう本当にあの戦っているエンレン4のセリフだけって感じだったのね。短い情報というか芝居を盛り込むには短すぎるっていう私の個人的な思いもあって、でただクローンの役っていうこととキャラ表をいただいていて同じ顔ってなってたので、あ、これはあの同じ質感で声質を同じっていうお芝居を持っていくのか、みんななんかキャラの設定のなんか、あ、住み分けがあってのどっちで私もなんか芝居勝負すればいいんだろうっていうままその少ない情報というかだったので、どうすればいいですかって聞いた時に、
うん、
実はいや、とりあえずあのいろんなパターンのやつの1パターンとで同じ一定のやつのパターン2パターン聞きたいなって言われて、決まってないの、どっちどういうことって私も実は思ってたの思っていて、そんな中、まあ、あの両方のパターンをやれたので、どちらで私浮かれたのかなって意識がわからないまま1話のアフレコ行って、二平先生があの現場に来ていただいていて、で結局アフレコ2パターンやったんですけど、どっちで決まりましたかっていうのを岩波さんに聞いた時に二平先生に聞きに行ってくれて、でよしよしよしよしってサブの方で言って、 今ね先生に決めてもらったからキャラの性格って言われて、
あそうだったね、
そうじゃ、そうで、あのね、ね、縁がね、いわゆる活発明るい天真爛漫って、あはいはいみたいな、でレンちゃんはね優しいみたいな、あ包容力ある感じみたいな、ほうはね、まあ、北村とか言われて、
そうそう言ってた
っていう感じだから、うん、まあ、そういう意味でも私は一つそのなんか二瓶先生の世界に作り込設定を作り込めたきっかけはできたのかなっていうのはすごく嬉しいけど、うん、そういう意味ではすごい世界観というか、うん、わーというエピソードがあるんですよ。
最近あのそのレコーディングに参加させてもらえるようになって、原稿を書いてたら皆さんの声が聞こえてくるようになったみたいなことをおっしゃってるので、
脳内再生嬉しいね。
だからキャラクターがすごく自分でもつかめてきて書いてて楽しいみたいな話をおっしゃってるので、
嬉しい。それ本当に嬉しいですね。はい。まあそんなわけでね、まあ他にも長手くんだったり、まああの静香だったり、私たちが好きなあの小林とか、
小林
も
いいよ。
さーやがねもう本当にねいいんです、かっこいいんです。
かっこいい。サマリもいいよ。
サマリもいいよ。じゃララーもいい。
そんなこと言うとララーのキャラクターをボイスのそのトーン感とか決めるときなんていっぱいやったもんね。
そういう意味では白柳騎士は本当に難しい作品なんですよ、我らにね、とっても。
まあそれをうまいことみんなでディスカッションしながら作ってきてる今日この頃です。
そんなテレビアニメも本当にね、好評放送中ということで、まあ言うてもそのテレビアニメ化ということで、なんかあの二瓶先生自体はなんか信じてなかったっていう状況って嘘だろうっていうつもりでそのテレビアニメ化のお話を聞いたというお話だったんですけど、どうですか編集としての、まあ、このシドニアの騎士アニメ化っていうところでは。で、
ね、まあ別に日本中の漫画編集部全部そうだと思うんですけど、はい、話だけはいっぱい来るんですよ、うん、で話は来たんだけど結局すいませんまとまりませんでしたっていうのが割と毎日のようにある話なので、まあ最初のうちはどうなんだろうと思ってたんですけど、うん、本当にすごい熱意であるこう企画をいただいて、うん、なんか、うん、俺たちはこんなにすごい映像でやってみせますみたいなことを言って、うん、なんかもううちの編集長もそれ聞いて、うん、これ仮に失敗しても悔いはないよねっていうぐらいものすごい、あの熱意を見せていただいて、まあ出来上がってみたらあそこまで評判も良くて、
ね、先生もすごい感動されててね、あの選考上演会の時にも来ていただいてましたけど、そういう面でも本当にすんごい大作に、ね、なってますよね、うん、
やっぱ定期的に劇場でやらせていただいてますけど、
そうそう劇場にふさわしいね、絵でもあるし
音でもあるし、
そうなんですよ、はい、そんなシドニアの騎士なんでございますけれども、うん、CD 付きシドニアの騎士第13巻、
ま、
特装版っていうのが8月22日に発売するそうです。
イエーイ、
ということで CD ついちゃうよよろしくねっつうことらしいですけども、うん、なんか見どころとしてどうですか、松下さんから何か推しのポイントは。
その CD はあの、はい、ドラマ CD なんですね。
はいはい、
はい、でお話があのいくつか入ってるんですけど、うん、その中でも1本はこう北村愛理さんが1人21役をやるという、
アニメでも11人分のアドリブ泣きながら一人で撮ってる。
泣いてないよ、楽しそうだったよ誰よりも。
でもお通夜のあのシーンの時に、まあね、じゃあと8人分泣いといてくれるかな回しとくんでみたいな言われたじゃん。
あの授業の時にざわつくほのかシリーズっていう、
えあ、うん、あーとかなんかよくわかんない
こと。りのすごいところは別にやらないっていう、そのなんていうんだろう、そうそう別々に撮らないというか、
そ
う
流れをその時の感情のままで質感の違うものをちゃんと出した方が、なんか時系列が変になっちゃう、ね、
だから全員が同じ気持ちだからこそあの一気に北入りはやるんだけど、
そうね、はい、
普通はできないよね。、まあ、いろんなトーンで
科学の技術があるんだから。でも21役だからね、そういう意味ではちょっと二瓶先生にまた監修してもらうのか、うん、そのほらだって21人分今決まってない性格、ね、名前は
名前
出た
ちょっとこの話してもいいですか。
いいですか。皆さんあの辞典開いてほしいね、あの部首、秘変の部首でちょっと調べてほしいですけど、
今とこほのかシリーズはみんな名前に非の秘変のついてる子たちで、
縁
法連みたいな、
そうそうそう
だから
やっぱりその縛りはきっと多分先生の中にもあると思うんだよね、うん、
しかもあれだよ、うん、こっから言うこと私と北入りの完全な妄想だから、
妄想だからね、うん、
公式いい公式情報なんて思わないでね、
うん、そうね、
我々も名前考えてる
んです、うん、考えてるんです
性格も考えてる
んです、ね、考えてるんです。でもねやっぱ豊崎さんのねやっぱ推しっていうのがありまして、ね、私非常に共感しまして
秘変の感じといえば、
はい、みんなで調べてみよう、
みんなで調べてみよう、ちょっと
ちょっとパンチが効いたやつで煙っていうのもあって
くる、そうそうそう
そうもういっそ忍びみたいな人だね。
でもなんかやっぱさ、煙みんな二文字っぽいのがよくない？
炎連法っていうところではやっぱ二文字縛りね、
ケム
ケムもうさ、だからさ漢字ってかもうなんか辞書から離れちゃう、あれあれだよ、
私は
あれそう、くん
くん、あ、燻製のくんね
秘変だから、
ほのかくん、
ほのかくん、あ、いい、やっぱりあれかな、やっぱイザナ的なちょっとボイッシュな感じでやろうかな、くんね、と思うね。
でもねこれでだから我々的に厚感のなんかそのなんていうの感みたいな字とかいろいろあるんですけど、でも私と北入りの出した答え、新キャラはほのかバクバクでいきたい
ね。やっぱりだからそういう時でもやっぱりこうシドニア戦の中とかなんかほらやっぱ森と訓練生だと思うんで、操縦士だと思うから、エサーって一人中で
バクはね割とねすごいね、なんて言うんだろう、
元気いざなみたいな
声でかいキャラがい
そういう感じかなっていう、
まあ、距離感ない感じの、
やっぱり一日それだけの仕事の日にしてほしいなって、
必ずみんなでこう、うん、任務とかやってる時に必ず特攻しちゃう、
うん、あ俺に構わず行け
違う違う違う、
バクっつってそうだね、やっぱりそういうのがいいねってい う、まあ、妄想だよ。でも二平先生がそれをエンジョイして入れてもらうの別に私たちはね、そ
んな、うん、全然嬉しいんですけど、うん、ただ大変なのは鍛え入りだよって話で、うん、バクほのかバクずっとさ叫んでるキャラだ、
バク少なめでお願いします、バク
少なめわー今日バクいるわ、
バク今日多いんだよ、アキちゃん
喉大丈夫かなみたいな、
まあ、また私たちの妄想話に花が咲いちゃいましたけど、まあ、松下さん置いてきぼりなんで最後に一言すいません、やっぱりシドニアの騎士、ね、あの作品これから知ってもらう方のためにもぜひぜひこの作品のおすすめポイントメッセージとともにいただけますでしょうか。
そうですね、やっぱり漫画なんで絵がすごいというところがあって、シドニアって非常に特殊な構造物なんですけど、うん、そこの絵の魅力がすごくあるので、うん、仮に SF が苦手だという人でも絵を見るために読んでも全然楽しめるんじゃないかなという気がします。もちろん SF 好きな人にはど真ん中だと思いますので、
ぜひぜひ
ぜひぜひ
うちくだけでお願いします。
めちゃぶしドニア
で、はい、というわけで、はい、今回は担当教員の松下先生にシドニアの騎士についてお話を伺いつつ、私たちがいっぱいペラペラ喋りましたが、すいません、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日特集しましたシドニアの騎士は現在月刊アフタヌーンにて好評連載中です。作品についての詳しい情報は公式サイトをご確認ください。
以上、エリ先生の魔法講義室でした。